こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年12月3日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースはフランク・ゲイリー氏が死去。二つ目のニュースはジェミナイ・プロ・ビジョン・ AI の最前線。三つ目のニュースはフレームワークがキャッシュ OS を支援。四つ目のニュースはExactly Once 処理のためのべき統制キー。5つ目のニュースは Rust における防御的プログラミングのパターンです。これらのニュース、一体どんな内容なのでしょうか。そして私たちの開発にどう影響してくるのでしょうか。今日もジョシュアさんと一緒に深掘りしていきます。それでは最初のニュースです。フランク・ゲイリー氏が死去。20世紀で最も影響力のある建築家の一人、フランク・ゲイリー氏が96歳で亡くなりました。彼の代表作であるスペインのグッゲンハイム美術館ビルバオは、チタンで覆われた斬新なデザインで世界的に有名です。彼は伝統的な対称性の原則を打ち破り、型破りな幾何学的形状と未完成の素材を使用し、脱構築主義として知られるスタイルを確立しました。晩年はパリのルイ・ヴィトン財団など世界各地で象徴的な建物を設計しました。彼の作品はアメリカ音楽に例えるなら即興演奏と活気に満ちた予測不可能な精神に満ちたジャズであると評されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはゲイリー氏が設計した Facebook のオフィスに触れ、屋上が公園のようになっており、自然散策を楽しめたとコメントしています。また、別のユーザーは、MIT のスタタセンターについて、奇抜なデザインゆえに、アモリなどの問題も多かったが、いつも歩くのが好きだったと述べています。さらに、あるユーザーは、彼をシンプソンズで知ったため、彼の名前を聞くと、いつも、Hey! フランク・ゲイリー！曲線的なフォームがお好き？というセリフを思い出すとコメントしています。
次のニュースで Gemini 3 Pro Vision AI の最前線。 Google が最新のマルチモーダルモデル Gemini 3 Pro を発表しました。これはテキスト、空間、画像、動画の理解において最先端の性能を発揮するとのことです。特に複雑な視覚的推論、文書処理、空間関係の理解に優れており、様々な分野での応用が期待されています。例えば、Gemini's Ready Pro は、手書きの複雑な表を解析したり、数式を含む画像を LaTeX コードに変換したりすることができます。また、動画理解においては、高速なアクションを捉え、ゴルフスイングの解析などにも応用できるようです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは Gemini Sign Pro に犬の足の数を数えさせるテストを行ったところ、5本足の犬を認識させるのに苦労したものの、他の LLM が4本差しだと主張する中で、男性の体を認識したと述べています。また、別のユーザーは、ジェミニーを使って5本足の犬の画像を生成させようとしたところ、やはり苦労したと報告しています。一方で、OCR、光学文字認識の改善により、Google Books への応用が期待されるという声や、GUI の理解に関するベンチマークで高いスコアを記録していることに注目するコメントもありました。
次のニュースです。フレームワーク・コーソース支援。モジュール式で修理可能なラップトップを開発するフレームワーク社が、キャッシー OS という Linux ディストリューションのスポンサーになったというニュースです。フレームワークはキャッシー OS に対し、最新ハードウェアでのカーネルとパッケージの最適化を支援するためのフレームワークラップトップ16の提供と月額250ドルの寄付を約束しました。キャッシー OS はコミュニティ主導のプロジェクトであり、今回の支援は月額寄付の約 10% に相当するとのことです。キャッシー OS は Arch Linux をベースにしたディストリビューションで、パフォーマンスと最新のソフトウェアパッケージに重点を置いています。今回のスポンサーシップは、キャッシー OS の開発を加速させ、より最適化された Linux 体験を提供するのに役立つと期待されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
キャッシー OS をメイン OS として使用したユーザーからは、動作が良好だったというコメントがあります。 またフレームワークがスポンサーシップを提供できるほど利益が出ているのか疑問に思うユーザーもいます。一方でフレームワークのスポンサーシップは数台のラップトップの提供と月額250ドルの寄付で構成されており、価値 OS も大規模なプロジェクトではないため矛盾はないという意見もあります。過去にフレームワークがハイプレンというプロジェクトを支援した際に物議を醸し、ディスコードのモデレーターチームがストライキを起こし、ディスコードが閉鎖されたという事例に言及するユーザーもいます。
次のニュースです。Exactly Once 処理のためのべき統制機、分散システムにおいて、メッセージの Exactly Once Delivery、正確に1回だけの配信を保証することは不可能である、という一般的な理解があります。しかし、メッセージに1位のべき統制キーを追加することで、コンシューマーが重複メッセージを認識し、無視することが可能になります。べき統制とは、何度実行しても結果が変わらない性質のことです。例えば、ので、次金額の振り込みを何度行っても、口座残高が変わらないようにする、といった処理に使われます。記事では、べき統制キーとして UUISLY Unique Identifier を使用する方法や、単調増加するシーケンス値を使用する方法について解説しています。特に、データベースのトランザクションログからべき統制キーを導出する方法は、マルチスレッドのプロデューサーのパフォーマンスを損なうことなく、コンシューマーのスペース効率を向上させることができると述べられています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは同様の解決策を1990年代後半に考案し、マイクロサービスを使用してオラクルに移行した経験を語っています。また別のユーザーは、障害に強いシステムはプロジェクト管理ワークフローを構築し、各タスクをプロジェクトとして管理する必要があると指摘しています。一方で、長期的なワークフローを必要としないソリューションの方が、価値が高いという意見や、メッセージの可換性を尊重するように処理を実装すれば、古いメッセージを破棄する必要はないというコメントもあります。
次のニュースです。Rust における防御的プログラミングのパターン。Rust で安全なコードを書くためのパターンを紹介する記事です。例えば、ベクターへのインデックスアクセスを避けるためにスライスパターンマッチングを使用したり、ディフォートトレイト、デフォルト値を提供する機能の安易な使用を避け、すべてのフィールドを明示的に初期化したり、構造体のフィールドが変更された場合にコンパイラが警告を発するようにトレイトの実装で構造体を完全に分解したりするといったテクニックが紹介されています。記事では他にも from to rate と、あるかから別の型への変換を提供する機能の代わりに try from to rate と、変換が失敗する可能性がある場合に適した機能を使用したり、 hetzucker must use 属性、関数の戻り値を使用する必要があることを示す機能を使用して重要な戻り値が無視されるのを防いだり、審議値のパラメータの代わりに enum 列挙型を使用したりするといったプラクティスが推奨されています。これらのパターンは、クリッピーという Rust のリンター、コードのスタイルチェックツールを使って自動的に適用することも可能です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、ピッツァオーダーの例について、ordered at time stamp を無視して、注文を比較したい場合、一つの構造体に関係ない懸念事項を詰め込みすぎていると指摘し、構造体を分割することを提案しています。また別のユーザーは、配列やベクターへのインデックスアクセスを避けることが賢明だと述べています。さらに、try from to rate は 1.34 で導入されたため、from の実装で unwrap or else を使用しているコードは、それ以前のものかもしれないとコメントしています。
さて、本日のハッカーボイスでは、フランク・ゲイリー氏の広報、ジェミニサイプロの進化、フレームワークによるキャッシー OS への支援、べき統制キーの重要性、そして Rust における防御的プログラミングのパターンについて掘り下げてきました。これらのニュースから 技術の世界は常に変化し、進化していることを改めて感じますね。来週はどんなトピックが飛び出すでしょうか？今から楽しみです。ではまた次回。2025年12月3日のハッカーボイスでした。